皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフイ日本語ラジオです。この放送ではバールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2022年6月5日にミーフイネットで掲載された信善任を実践して良い裁判官になるという内容です。それではお聞きください。信善任を実践して良い裁判官になる。文、中国のファールンゴン学習者。私は中国の裁判官です。幸いなことに裁判官のポストに就いたとき、万古にも巡り合うことのできない高徳のファールンダーファーと出会いました。それは1999年3月でした。23年間の修練の中で、私の心身は清められ、ファールンダーファーの素晴らしさを肌で感じ、修練の幸せと喜びを感じました。1. しっかりと修練して良い人になる。師父はジョアン・ファールンの中で、信善人は良い人か悪い人かを判断する唯一の基準、と教えてくださいました。ダーファーを修練するには、まず信善人に従って良い人にならなければなりません。修練する前35歳だった私は、170センチの身長に体重は50キロしかなく、神経衰弱、副鼻腔炎、胃炎など多くの病気を患っていて、よく頭痛がするので薬を常備していました。体調が悪くて仕事のストレスも多かったため、いつも体力が足りないと感じていました。しかしダーファーを修練してわずか1ヶ月で、すべての病気がなくなり、頭の回転も速くなり、仕事の効率も良くなりました。そのため私が携わった裁判、政治事務、幹部管理などの仕事は上級部門の賞賛と奨励を得ました。しかし修練してわずか4ヶ月後、前例のない狂気の迫害が始まりました。私と妻はマスコミの全面的な誹謗中傷に直面しましたが、ファールンダーファーは千載一遇の高徳ダーファーであり、信、善、任によって良い人になるのは悪くないという結論を得ました。修練してからまだわずか数ヶ月しか経っていなかったこともあり、職場で私がファールンゴン学習者であると公表していませんでしたが、こんなにも素晴らしいダーファーが誹謗されているとき、ダーファーから恩恵を受けた自分が、ダーファーの潔白を守るために何かしないと、人としての良心さえも持っていないことになる、と思いました。それからは様々な機会を利用して、同僚と上司たちにダーファーの素晴らしさ、メディアの報道の誤り、ファールンゴンは誹謗されているなどを伝えました。私の仕事能力と人間関係も良いため、同僚や上司は私の言ったことを信じており、ファールンゴンに向けた迫害が間違っていることを理解していました。2004年末、中国共産党についての9つの論評が出版されてから、多くの同僚は加盟で賛退をしました。修練する前から私は中国共産党員でした。熟慮の末、2005年に勤め先に共産党組織から脱退することを申し込みました。これは勤め先のすべての指導者を震撼させました。指導者らは順番に私と会談して、修練をやめてください。やめなければ解雇します。と脅しました。会談するとき、私は自身の体験から彼らに真相を伝えながら、私たちは法律関係の仕事をしていますが、憲法は信仰の自由を定めたのではないのですか?と言いました。すると私は何の懲罰を受けることなく、しばらくして中間層の管理職にまで昇進しました。中国の裁判所も名利を奪い合う修羅場であり、修練前の私も名利の争いで心身ともに疲れ果てていました。しかし修練してから名利に対して淡泊になってからは全てが簡単になり、心も広くなりました。師父は精進要旨、仏性に漏れなしの中で、 さらに皆さんに教えますと、実際には皆さんの以前の本性は自らのため、死のためを根本としたものだったのですが、今後何かをするときにはまず他の人のことを配慮して、無視無我で、なおかつ他人を先に、自分を後にするという昇格にまで収め遂げなければならないのです。と説かれました。私は師父の教えに従って真面目に働き、無視で人を助けています。それからしばらくして上層部からの圧力があり、私は管理職から法廷の仕事に移動させられました。その十数年の間、通常の審判の仕事の他に多くの雑務を片付けました。ある一人の裁判官は昇進した後、何度も私に、この席はあなたが座るべきです、と言いましたが、私はあなたの昇進を嬉しく思っています、と答えました。私が退職した時、彼は、あなたの退職は私たち裁判所の損失です。裁判所があなたに与えた役職や待遇は不公平です。と正直に言いました。私は上級部門の指導者からも高い評価を得ました。私が退職した時、若い同僚は、本当に泣きたいぐらいです。あなたのことを忘れません。遊びに来てくださいね。と言ってくれました。長年私は多くの名利と物質的利益を放棄してきました。そして全宇宙の神も羨むダーファーを得ました。私は宇宙の真理を悟ることで、利己的で傲慢、そして恨む心と闘争心の強い人から、健康的で理性的、そして成熟したダーファー弟子にまで成長しました。今は楽しく生活しています。2. 裁判官の仕事の中で真相を伝える。次は裁判官の仕事をする中で真相を伝える体験についてお話しします。迫害の初期に私は未成年強盗事件の審判をやりました。被告人の家族と接見した際、家族は現金が入った封筒を私に渡そうとしましたが、私は断りました。私はファルンゴン学習者なので、ファルンゴを練っている人なら、誰もがあなたたちのお金を受け取らないと思います。と言いました。最後に私は法律にのっとって、未成年犯罪の情状も考慮に入れて適切な処罰を与えました。判決後、家族らは私に親指を立てました。当事者に真相を伝えるのはその時が初めてです。その晩、師父が私を励ましてくださった夢を見ました。それ以降は、接触している当事者らにも真相を伝えることを始めました。ある日、はるばる山東省から息子の嫁のために、損害賠償を求める年配女性が我々の裁判所にやってきました。証拠資料が不足しているため立件できませんでしたので、女性は窓口で泣き出してしまいました。女性は裁判を起こしたことがないので、今回来たら賠償金がもらえると思っていたようで、女性にはもう帰りの旅費さえもありませんでした。私は自分の財布から300元を出して女性に帰りの切符を買い、さらにダーファーの真相を話しました。女性は喜んで参加していた共産党組織を脱退して、丁寧にお辞儀をしてくれました。その後、息子の嫁の案件は無事解決し、女性は被告から賠償金を受け取った後、私が300元を援助したことを裁判長に伝えました。裁判長は上層部に報告して、上層部は私を奨励しました。仕事をしていた時、このような電話相談を受けたことがあります。一つ目はある女性が隣人との紛争で訴えを起こし、裁判所で調停が行われましたが、女性はその内容を理解できず電話をかけてきました。私は優しく説明して女性の疑問点を説明しました。女性は内容を理解した後、感激して、あなたはとても良い裁判官です、と言いました。 二つ目は老人が激高した様子で電話をかけてきた時のことです。息子がそばにいないので上の階からの水漏れが長期間続いている。今から上の階に行って水を止めたいと訴えました。私は老人にそのようなことをしないようにしてください。もしそのようにしてしまえば、今のトラブルは解決できないだけでなく、かえって上の階のすべての住民を怒らせることになります。と話しました。すると老人は、悔しいけど息子がそばにいないため、一人で裁判を起こす勇気はありません。と言ったので、私は町内会に調停を依頼した方が良いのではありませんか?と勧めました。やっと冷静になった老人は、もし極端な行動をとってしまったら、後の結果がどうなるかが分かったのです。最後に、裁判官さん、あなたの言う通りにします、と言いました。ある日、工事の施工費用をめぐるトラブルの当事者が、我々の裁判所に来ました。彼の家は地方にあり、提出した基礎材料は書き方が雑然としており、私は面倒を恐れず辛抱強く資料を整理して立案しました。彼は感動して窓口に頭を突っ込んで、お正月の時に羊を一匹あげるよ、と言いました。私は微笑みながら断り、気にしないでくださいね、と伝えました。半年後、大晦日の日に彼は本当に電話をかけてきて、今から車で100キロ離れた故郷から羊を持っていきますよ、と言いました。私は感謝して、自分は真善人を治める人で、謝礼を受け取らないと彼に伝えました。3. 結び。1999年以来、多くの司法関係の職員は、時勢に流されてファルンゴン学習者に対する迫害に加担しました。彼らの中で悪い報いを受けた人も決して少なくありません。ファルンゴン学習者が良い人で、ファルンゴンに対する迫害こそ憲法と法律に違反していると彼らは皆分かっています。にもかかわらず、中国共産党の独裁に屈して、彼らは然るべき正義と領地を失っているのです。ある検察庁の同僚が、私たちもファルンゴンの迫害に関与したくないのですが、仕方がないのです。と言ってくれました。また、同僚の中には、ファルンゴンの真相が分かってから司法関係の仕事を辞めた人もいれば、ファルンゴン迫害に加担したくないため、検察官や裁判官の仕事を辞めた人もいました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今日のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。